つもあなたと DSL 通信。
こんばんは、 BSN アナウンサーの近藤梨沙です。この番組では私たち BSN アナウンサーが週替わりで BSN からおすすめのイベント情報や新潟の魅力をたくさんお伝えしていきます。皆さんお久しぶりです。近藤梨沙です。なんとですね、およそ3ヶ月ぶりに担当します。3ヶ月前はもう本当に毎週のように担当していたので、この冒頭のトーク、何を話そうかなって正直もう話すネタがなくなってきてしまったというふうに思いかけた時もあったんですけど、こう3ヶ月もこうやってオープニングトークができないとなると、やっぱりずっと寂しいなというふうに思っていました。ですので今こうやってまた皆さんの前でお話しすることができて本当に嬉しいです。こう3ヶ月前の私ってすごくこう慣れてしまっていたんだなというふうに思っていて、この慣れってものすごく怖いものだなっていうふうに私自身は思っています。こう皆さんもこう慣れというか余裕ができてしまったが上に失敗してしまった経験ありませんかね。私がこうよくやってしまうのがポータブル充電器、それを買った時はお家で充電して持ち運ぶようにしていたんですけど、だんだんもうカバンに入ってることに満足をして、そのポータブル充電器を充電しないままもうずっとカバンに入れてしまっているっていうことが結構あるんですね。やっぱりこれって何か突然災害が起こった時なんかもやっぱりポータブル充電器があった方がいいなっていうふうにすごく私は思いますね。 BSN 通信でも防災について先週もお伝えしていましたが、今回も防災に関する情報をお伝えします。
いつもあなたと BSN 通信、メールはあなた @ohbsn.com、 あなたからのメッセージお待ちしています。
さて、お聞きのあなたはどんな防災対策を実践していますか？まもなく中越地震から20年、この節目の年に防災意識を高めるきっかけとしてブラックアウト大作戦が実施されます。この取り組みについて長岡技術科学大学客員教授の吉澤敦文さんにお伺いします。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。吉澤です。
吉澤さんは中越地震の発生当時何をされていたんですか？
そうですね、私は当時東京にいたんですけれども、やはり新幹線がね、初めて脱線しましたっていうニュースは結構衝撃的でしたよね。
私も映像で見たことがあります。今年の元日には能登半島地震もありましたけど、その時に改めて何か考えたことなどはありましたか？
やはりそのなかなかテレビを見ててもですね、状況がリアルには、自分で実感ができなかったなと。で、現場に行ってみて初めてですね、この状態は本当にすごいなっていうことを、感じたっていうところがありますので、災害を自分のこと化するっていうことの難しさっていうんですかね、でこれをやはり乗り越えて災害に対応する力をつけていかなきゃいけない。そのためにはやっぱり自分で模擬体験をするということが一番手っ取り早いんじゃないかなというふうに思います。例えば皆さん、コロナが発生した時にどんなことをやられました？防衛策として。
今まで手洗いうがいだけだったことが消毒液追加したりですとか、あとワクチン打ちましたね。
ワクチンってなんで打ったかっていうと、もしコロナの菌が自分の体の中に入ってきても自分の中の免疫力を高めておけば抵抗力が強くなるわけですよね。
そうですよね。
で、その自分の免疫力を高めるための刺激としてワクチンというのを打ってるわけなんですね、これって防災に対しても同じことができるんじゃないかと。つまりもし防災に対して何かワクチンみたいなものがあれば、自分たちの持っている免疫力ですね、いわゆる抵抗力とか災害対応力みたいなものをあらかじめ高めておけば、災害が来た時にそんなにあたふたしないで対応ができるようになるかもしれない、これを我々防災ワクチンという商標を取ってですね、いろんな形にしてるんですけれども、 自分の中の免疫力、災害対応力というのを高めておくことで、いざ災害が来た時に、慌てないで対応できるような状態を作りましょう、まあ、そういう概念です。電気というものの使われ方っていうのは多分どんどん変わってきてるじゃないかなと思うんですね。中越地震20年前の時にも停電が起きました、
はい。
しかしその停電が起きた時の影響というものは多分中越地震が起きた20年前と今とではだいぶ違ってますね。この通信関係、
ね、
情報関係、これはもう圧倒的に変わってきてますよね、
はい。
スマホを切ってしまったらどんな生活になっちゃうかっていうこと自体が、なかなか想像がつかないぐらいの状況になってて、でこれは実際に能登半島地震の時にはですね、それが発生しているわけです。で我々もやっぱりそういうようなものに備えていかなければいけない。でなおかつリアルに今起きたらどうなるんだっていうことを体験していく必要があるということで、このブラックアウト大作戦というものを、まあ、計画した一つの大きな、要因になってますね。
これは期間とかは決まっているんですか？はい、
そうですね、中越地震が起きたのは10月23日になります。で今年はちょうどその20年ということになりますので、その中越地震20年の期間をですね、少し広めにとって、
はい、
今年の今月の19日から、まあ、23日までの間で、ぜひできれば家族が揃った状態で停電というのを経験する、でどんなことをやってこなきゃいけないのかということをもう一回ですね、自分のこと化として考えていただくという機会にしていただければ、一番その防災ワクチンという効果がですね、出るんではないかなと思います。ご家族で経験いただくと、例えばお父さんお母さんは中越地震してるけども、はい、多分お子さんたちは知らないですよね。
確かに、
その停電の時間の中で食事を作りながら、
は
い、
い
やお父さんお母さんが、地震を経験した時はねこんなんだったんだよとか、そういうお話をこう伝えていただく一つの機会にしていただけると、大変いいかなというふうに思います。
こう風化をさせないことにもつながりますね。
そうですね、はい、
参加方法などはありますか？はい、
今これはですね、中越地震20年という、ホームページの中で、はい、ブラックアウト大作戦の参加ができる、フォームがありますので、そちらの方にアクセスをいただいてエントリーをいただければ、どなたでも参加することが可能です。
ブレーカーを落とした後、はい、こうなんて言うんでしょうね、ルールなんかはあったりしますか？はい、
そうですね、まずは、まあ、1時間から2時間ぐらいこのブレーカーを落としていただいて電気のない状態を作っていただくと。で続いてですね、やはり食事ってどうしても人間は生きていくために必要になりますので、はい、その電気のないという状態の中でぜひ食事をですね、作っていただくと。そうすると、あ、電気がないと食事作るときにはこんなことやらなきゃいけないんだとか、こういう食事があると便利だなとか、いろんなことに、まあ、お気づきになられると思うんですね。お米なんかを備蓄として持っておられる方もいらっしゃると思いますが、じゃあ電気のない状態でお米炊くってどうやってやるのというようなお話が出てくるわけですね。そういうことを体験していくと、お米だけ持っててもひょっとしたらダメかもしれないと、はい、こんなことやっておかなきゃいけないよねっていうことに、話が広がっていく。それこそが災害対応力を高める、効果になります。
安全に過ごすために大切なことは何だと思いますか？
まずはやっぱり明かりですね。で明るさみたいな環境を整えられるかどうか、それから今のご飯を炊くみたいなことに関してですね、機材とか材料とか、そういったものがちゃんと揃ってるかどうか、いくつかやっぱりチェックする項目はあると思うんですね。
このプロジェクトに対して禁止事項などはあったりしますか？は
い、そうですね、最近はもう皆さん意識の高い方は、例えば電源がなくなったら困るから、
はい、
非常用の電源を用意しようとか、バッテリー準備しようとか、そういうふうな備えをされている方いらっしゃるので、はい、停電になったらそういったものを使おうと思ったら使えるわけですが、
私もちょっと使おうと思ってました。
そうですね、そこをぜひですね、ちょっと一回我慢していただいて、あと通信もですね、
はい、
この停電の間は、使わないという状況の中で、本当に自分がどうなっちゃうのかっていうことをリアルに、ぜひ体験いただきたいなと、まあ、こんなふうに思います。
そのチャレンジしている様子は、はい、参加者の方がどこかで見ることはできますか？
はい、はい、今の昨年の結果はですね、中越防災安全推進機構さんの、まあ、ホームページの中に、載っていますので、
はい、
皆さんもアクセスをしてみていただくことができます。で今年はですね、皆さんにアンケートを答えていただいて、 ぜひあのやってる最中のですね写真を撮っていただいて、でそれをそのアンケートの中に回答いただくということで、どっかのタイミングでまた皆さんとはこんな状況だったんだっていうことが、あのシェアできるって言いますかね、共有できるような形になっていくといいなと思っています。
中越地震20年については10月23日の夕方、中越防災安全推進機構のホームページ、中越大震災20年プロジェクトで特別番組を配信します。当日は中越地震の記憶と記録を今に伝える4つの施設、中越メモリアル回廊を中継でご紹介するとともに、有識者をゲストにお迎えし、さまざまなテーマで防災・減災の大切さを考えます。 YouTube でこの番組をご覧になりたいという方は、中越20のキーワードで検索してみてください。それでは最後に何かリスナーの皆さんへメッセージがあればお願いします。
はい、中越地震20年という今年ですね、ぜひこの機会を使って再度この震災を風化しない形で、なおかつ自分自身がですね災害対応力を高める機会として、自らその停電をするというものを経験する。でこれで災害を自分のことかして、災害に備える力をつけていくというような機会に、ぜひしていただきたいなというふうに思っています。自分から進んで防災ワクチンを打ってみましょう。そうすることによって、皆さんの災害に対する、対応力が確実に高まります。ぜひ体験していただけるとありがたいと思います。よろしくお願いします。
ありがとうございました。本日は10月19日から23日まで実施されるブラックアウト作戦についてお話を伺いました。吉澤さん、本当にありがとうございました。
どうもありがとうございました。皆さん参加をお待ちしております。よろしくお願いします。
いつもあなたと BSN 通信。
お送りしてきました、いつもあなたと BSN 通信、そろそろお別れの時間です。今日はブラックアウト大作戦についてお伝えしました。私は2004年中越地震が発生した時は千葉県に住んでいて4歳だったんですけど、マリと子犬の物語という映画のこうモデルとなったあの山古志村が、あの時私が見ていた映画のことが本当に目の前で新潟では起こっていたんだということを、今日の吉澤さんのお話も聞いて改めて思い出しました。そしてやっぱり風化させないということがとっても大事なんだなっていうのも強く実感しました。皆さんもこれを機にこのブラックアウト大作戦でもいいですし、それこそ当時の映像であったり題材となった映画なんかをね見直すっていうことも引き継いでいく上で大切なのかなっていうふうに私自身も思います。引き続き番組へのメッセージをお待ちしています。メールアドレスは ANATA@OHBSN.com 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 BSN アプリでも受け付けています。 BSN アナウンサーに聞いてみたいことや番組、イベントの感想などあなたからのメッセージお待ちしています。いつもあなたと BSN 通信、また来週お送りします。今日はここまで、 BSN アナウンサーの近藤理沙がお送りしました。それではまた来週お会いしましょう。
いつもあなたと BSN ラジオ。
BSN の近藤武康です。10月14日月曜日、 BSN ラジオ近藤武康の独占ご機嫌は公開生放送。スタジオを飛び出して岩物にある車のイエストから公開生放送をお送りすることになりました。
月曜パートナーの私、三浦萌も行きます。観覧自由です。ぜひ車のイエストにお越しください。
そして今年もこの方々が来てくれます。
水曜パートナー水島智子と
ハレッタ、
皆さんにお会いできるのを楽しみにしていますね。ハレッタ
ハレッタ、
近藤武康の独占ご機嫌アワー in 車のイエスト、岩室でお待ちしています。
ハレッタ。
新居浜レオン歌謡ショー、10月23日岩室温泉越後平野と弥彦連山一望の宿ホホで開催。午後1時からと午後6時30分からの2公演、料金いずれも4400円。きっと恋するうっとりボイス、お申し込みは E プラスから。10月23日はホホに集まれよん。